はい、たくさんの方にご来場いただきありがとうございます。当セッションを担当させていただきます、ハミングヘッズ株式会社の石津と申します。よろしくお願いいたします。当セッションはですね、Windows API 監視技術を用いた標的型攻撃、そして情報漏洩対策の革新とはというテーマでお送りさせていただきます。今回のマイクロソフトカンファレンスさんの重要なキーワードとして革新というのがございますので、それに沿った内容になっていると思っておりますので、ぜひ最後までゆっくりと聞いていただければと思います。さてアジェンダということでですね、まず企業に迫る脅威、今どんなことが問題になっているのかというのをご紹介させていただいて、その後事故事例ですね、実際今どんな事故が起きていて、それがなぜ防げなかったのかというところを少しお話をさせていただきます。その後抜本対策とはということで、標的型攻撃と情報漏洩対策の革新ということの弊社の製品の方をちょっとご紹介させていただければと思っております。はい、一応講演者、私石津と申しますが、簡単にこんな略歴でございます。リクルートグループでですね、転職者の、まあ、斡旋をやっているサービスのリクルートエージェントというところに、長くおりまして、そちらで情報システムのセキュリティの担当を、まあ、十数年ほど、トータルではやらせていただきました。プライバシーマークなんかのですね、更新なんかも、6回ほど、システム担当ということで、させていただいておりまして、今年になりましたから、ハミングヘッズさんと、お仕事をさせていただいております。はい、ハミングヘッズという会社、あまりまだ知名度ございません。中央区月島、ちょっとなかなか風情のあるところでございますが、こちらで1999年、創業いたしまして、創業15年になる技術ベンチャーになります。なかなか珍しい純国産セキュリティソフトウェアを開発しているメーカーでございます。すべてのコードは月島で書かれておりますので、もんじゃに続く名物になってくれるといいなと思っております。本当知名度は、実はあまり高くありませんが、一部市場では、有名な会社になってございます。弊社Windows API を監視してプログラムに不正動作をさせないという技術、そしてその特許を持つ会社となっております。Windows API、あまりお聞き及びでない方もいらっしゃるかと思うんですが、基本的にですね、Windows 上でプログラムを動かす、プログラムが動作するための、必ず守らなければいけないルールのようなものだとご理解いただければと思います。こちらをですね、モニタリング制御できるという技術がございまして、そちらによる特許を、日米で、10年ほど前に取得させていただいております。はい、では、会社の紹介も軽く終わったところで、企業に迫る脅威ということでお話をしていきたいと思います。昨今の、状況でございますが、事業における IT 依存比率の高まりということで、多分ほとんどの企業さんで IT システムを使わずにビジネスをされている会社さんほとんどないと思います。基幹業務システム、会計システム、まあ、業務端末、今だとモバイルとかクラウド化とかですね、さまざまな形でシステムが、ビジネスの本当に重要な部分というのを担っているかと思います。で、それによってシステムの管理というのはどんどん今複雑化してきております。で、当然ながらシステム人材の確保、技術もどんどん新しくなっておりますし、なかなかそれにフィットした人材というのはですね、確保しておくというのはなかなか難しいと。で、その結果ですね、IT 業務を他社に依存する、まあ、委託するということが普通に起きております。こういう背景に対してですね、IT 犯罪、最近、いろんなネットのニュースとか、新聞とか、NHK の報道なんかでも普通に、もう見かけるようになってしまいました。IT 犯罪の手法の高度化、そして複雑化、遠隔操作、つい、最近ですが、なかなか面白い、事件が起きておりました。あと、ボットネット、あと、検出回避技術等の向上ですね、海外からの攻撃、あと、対象をごく絞った、最近話題の標的型攻撃というのが、どんどん高度化、複雑化してきております。 で、さらにこういった IT 犯罪はですね、証跡の確保や追跡がなかなか難しいというのがございます。新しい技術を使われたり、まあ、当然、侵入したものはそのシステムを自由にできますので、そこに残ったログとか証跡を消していくというようなことが、普通に行われております。で、そういったものに対してどんどん、対策をしようということでセキュリティ対策が高コスト化しているというような、面が出てきてございます。それに対して実は情報セットというものに対してですね、日本国内では法的対応が実は十分ではないという状況がございます。IT 犯罪を前提とした法律っていうのは実はあまり多くございません。直接的に IT 犯罪を裁けるものっていうのはほぼ2つですね。不正アクセス行為の禁止等に関する 法律、いわゆる不正アクセス防止法というやつです。でもう一つは不正指令、電磁的記録に関する罪ということでウイルス作成罪が、相当いたします。で実際じゃあ IT 犯罪どういう法律で取り締まっているのが多いのかというと実はその次の不正競争防止法というのが、使われるケースが多いです。直近でありました、大手教育関連の企業さんの、情報漏洩についても不正競争防止法の観点で、立件されているということがございます。現実対応は実はこの不正競争防止法を使っているというケースが最も多いということになります。で、実はこの IT 犯罪に関する法律もですね実は公訴時効も短くてですね、事件が起きてから、実はほとんどが3年以内に立件しない限りは、時効を迎えてしまうということになっています。不正競争防止法違反だけは7年になってますので、実はこれを使うっていうケースが、まあ立件のしやすさプラス、公訴時効が長いということでギリギリまでいろいろ調査できるということもありましてよく使われているということになります。で、これぐらいしか事実上、守っていただける法律がないので、あまり法律が守ってくれないというような感じになります。にもかかわらず、事故後の信用回復というのは非常に難しい。情報流出した情報ですね特に P2P ネットワークなんかに出てしまったものはもう消すことができません。実施対策のすべてを公開することもできません。やられてしまいました。その後こういう対策を取りました。全部の対策を公開するとまたやられるかもしれないということで、その情報を全部やってこんなふうにだったから安心してくださいということを、顧客の方にすべて伝えるというのもなかなか難しいということがございます。で、さらに流出した情報からの、関連被害これを止めることもなかなか難しい。二次的な犯罪というのが発生してきます。名簿が流出してそれをもとにいろんな詐欺が行われたりとかということが起きてまいります。ということで回復が難しい。そうなるとどうしても事故を起こさないということが重要になってきます。で、実際どんな事故事例があったかというのを、なぜ防げなかったのかというのと合わせてご紹介していきたいと思います。まず結構大きな、事件ですね、米国小売大手の T 社昨年の末に起きております。ポスネットワークに攻撃を仕掛けられてクレジットカード、あと、まあ、個人情報等が、4000万件7000万件ということで都合1億1000万件ほど流出したという事故がございました。で、さらに今年の9月、直近ですね、米国の小売大手 H 社というところで T 社と同じ手法でポスネットワークに攻撃をされて最大6000万件のクレジットカード情報が流出したというようなことがございました。で、これらはですね、使われたのはどちらも同じマルウェア、ブラックポスという製品になります。製品じゃないですね、マルウェアになります。で、アンチウイルスソフトを当然、まあ、この T 社さんなんか実はこの事件の前にも何度か情報流出事故を起こしてまして当然アンチウイルスソフト等が入っていなかったということはございません。入っていたんですがアンチウイルスソフト既存のものはですね新種や亜種改造されているものというのにはどうしても対応が遅れがちになります。これは基本的には過去のパターン過去にこうであったものがあったのでそれに従って今それが自社の中にないかどうかというのを検出する手法を取っているので新しいものに対応できるというのはなかなかタイムリーにというのは難しいということになります。でさらに攻撃先が1社だった場合そこで発見されない限り結局気づくことができないということになります。 パターンを持ってチェックをするということは、それが発見されてないウイルスであれば、それが発見されない限りは気づけないということになります。で、さらにまあ今回のこの2社についてはですね、ポスト端末を使う、ポスト端末へのネットワーク攻撃ということで、ポスト端末どうしても機能が限定されているためにですね、比較的安心感を持ってしまって、監視であったりとか、そういうチェックがですね、通常のまあサーバー群に比べるとどうしても少なくなりがちということで、発見が遅れて、被害が大きくなってしまったというふうに言われております。で、自己事例として2番目、これも最近、新聞なんかをにぎわせているネタなんですが、インターネットバンキングでの不正送金という事故が、起きております。マルウェアによってブラウザーが乗っ取られて、インターネットバンキングを使用した際に不正な宛先に送金されてしまうという事故が起きています。これはまさに、警視庁の発表で、9月に上半期だけでですね、18億5200万円も、この不正送金が行われているということになっています。で、これも個人だけではなくてですね、なんと 30.9% が法人口座の被害ということになっています。法人が自社の口座情報を動かすときに、このマルウェアにやられていることで、不正送金の被害を受けるということが起きております。で、これはまさにマルウェアによるマン・イン・ザ・ブラウザー攻撃ということで、ブラウザーが乗っ取られて、ブラウザーの中で、宛先を変更されてしまうというような手法になっています。で、アンチウイルスソフトはですね、実はほとんどがまあ海外製のものになります。皆さんよくご存知の大手ですね、マカフィさんとかシマンテックさんとか、ほとんどのものが海外製、国内で使われているメジャーなもの、十何社、ございますが、ほぼ全てが海外製です。なので、どうしても国内のみで発生している事件というのには、対応が若干遅れがちになります。もちろん早く対応していただける会社さんもございますが、なかなか全て、足並みを揃えてというわけにはいきません。で、今回のマルウェアについては、特に通信なんかを監視して、不正な宛先っていうのを防ぐようなソフトを入れてらっしゃるところもあると思うんですが、通信先自体は正規の銀行なので、なかなか異常として検知をしにくいというようなことがあったようでございます。はい、自己事例の3つ目、教育大手の B 社、14年の7月ということで、これも比較的近い案件でございます。委託先 SE による顧客情報の大量持ち出し、スマートフォンへのデータコピー、まあ、もうたくさん、国内でニュース流れてるんで、再度どういうことでっていうのはあまり詳しくはいらないかもしれないんですが、一応名前や住所など、2895万件で、さらにこれにかかった対応費用は、200億円と言われております。で、これも詳細も公表されておりますので、ご存知の方も多いと思いますが、持ち出し方法はスマートフォンへのデータコピーでした。USB 経由の書き出し対策というのはされていたんですが、それに漏れがございましたということで、比較的新しいメディア転送プロトコル、MTP というものへの未対応というのが穴になってしまったという事例でございました。大量のデータ書き出しについても、本来チェックされている仕組みがあるはずなのに、これに警告が正しくされていなかったと。で、さらにアクセスログのチェックもされていなかったというのが報告として上がっておりました。で、自己事例の4つ目、半導体大手 T 社、これは14年の3月になります。フラッシュメモリーの機密が競合他社に漏洩しましたと。従業員による USB メモリーでの不正持ち出しでした。事件自体は実は2008年に発生していたということで、損害は1000億以上だというふうに言われております。で、この持ち出し方法はもう USB メモリーへのデータコピーで、詳細は実は明らかにされていないんですが、まあ、当然 USB 系の書き出しが対策十分でなかったと。で、ログは多分チェックでき、取得できていたんだと思いますが、チェックができていなかったと。で、おそらくその証拠固めがなかなかスムーズにいかなくて、2008年の事件がもうすぐ控訴時効を迎える7年目のギリギリ手前で、やっと控訴に至ったというような感じになっているのかなと思います。はい、 今ご紹介した事故事例1と2はまさに標的型攻撃というのの典型になります。気づくまでの期間で被害が大きくなる傾向がございます。やられた期間、その期間が長ければ長いほどたくさんの情報というのが出ていってしまいます。既存のパターンマッチ対策は有効ではないというのがまさにこの事例から見えてくるところかなというふうに思います。自社のみに仕掛けられたら皆さんの会社が標的型攻撃の対策になってしまうというようなケース、なかなか想像できないかもしれないんですが、大手を狙う時の最初の一歩は実はそこの取引業者であったりですとか、そのメンテナンスを請け負っているような会社であったりとか、そういう弱いところをクラックして、その後本命を狙うというようなことが普通に行われておりますので、必ずしも自社が大手でないから攻撃を受けないというように安心することは、得策ではございません。で、事故事例の3と4ですね。こちらも内部情報漏洩事件ということになります。USB 系の持ち出しだったということなんですが、まあ、手法は異なるということで、これログを毎日チェックしていれば防げたんでしょうかという話になるんですが、新しい技術、プロトコル、新しいものどんどん出ています。で、さらに大量のログ、従業員がたくさんいるとですね、当然端末から収集されるログも大量になります。これを全部チェックしていくっていうのはなかなか本当にできることなのかと、しかもそれをタイムリーに実行するというのはなかなか難しいんではないかということになります。では抜本対策として何を考えればいいでしょうかということをお話ししていきたいと思います。よく、アンチウイルス、ウイルスの事件なんかがあったときにですね、まず、やってくださいと言われるのが Windows アップデートで常に最新にしてください、アンチウイルスソフトを常に最新にしてください、まあ、これ当然ですねということになります。これも必要なことです。でもこれでは防げないということがもうこれまでの事例、たくさんの事例でも明らかになっているかなと思います。で、さらにデータをすべて暗号化すればいいですかと、持ち出しを一切禁止すればいいですかと、まあ、ログをリアルタイムにすべてチェックしますかと、もちろんできたらいいと思います。できたらいいと思うんですが、まあ、実際これやったらですね、不便で仕方がないですね。社内で自分の業務に必要な情報を扱うたびに、常に暗号化を解除してまた終わったら暗号化しておくとか、持ち出しができないということはお客さんのところにデータを持っていけないということになりますので、なかなか難しいと。で、リアルタイムにログ全部チェックしようと思ったらそれにかかるコストというのはなかなか、厳しいものがございます。じゃあ技術的じゃないところで対応すればいいんじゃないかということで、例えば法律や不正行為について従業員教育をちゃんとしましょうと、これもちろんやった方がいい。就業規則で制約させると、まあ、当然こういうことをやってらっしゃる会社もあるかと思います。で、さらに就業規則に罰則規定を設ける、就業規則にこういうことはしちゃいけないというのを書いているところは結構あると思うんですが、罰則を書いているところというのは実はそんなにないかなと思います。こういったものを、明らかにすれば従業員が萎縮してやらなくなるんじゃないかというようなことも、言われたりしております。で、さらには、従業員をビデオカメラで監視しますかと、業務やってる間中ですね、録画されていて何かあったらそのビデオを見直して、お前こんなことやってるだろうみたいな話が、できるということにはなるんですが、こういうのは基本的には抑止にはなるかもしれないんですが、従業員を萎縮させてしまって業務自体がうまく回らなくなったりとか、これ自体がやっぱり防ぐ確実な手段とはやっぱり言えないということになります。ではどうできたら抜本対策になるでしょうと。標的型攻撃に対してはそもそも自社で把握してないプログラムっていうのを動かさないようにしてしまえばいいんじゃないかと。当然社内の、業務上必要なプログラム、機関業務システムであったり会計システムであったり自社が使っているプログラムそのものっていうのは、まあ、専門の管理職がいるかどうかに限らず、何を使っているかというのは把握できているかと思います。自社で把握していないプログラムを動かさないというのは一つ大きな対策になるかなと。で、さらに何か新しいプログラムが仕掛けられようとしたらそれをまず止めてしまえばいいんじゃないか。把握してないプログラムを動かさないで、さらに何か新しいものがあったらちゃんとそれを、気づいて止められる。これ結構有効そうです。 で、さらに使用者が意図しないデータ送信、マルウェアなんかの場合、すべて、ユーザーがやっているアクションとは関係なく、データ送信をしてしまうというようなことをやっておりますので、使用者が自分でデータ送信をするアクションをしない限りは、そういう送信は止めてしまえばいいんじゃないかと。で、まあ、当然ながら、万が一のための、詳細なログを取得したいということになるかなと思います。この万が一は止めるというよりは、本当に何か起きたときにそれを後からちゃんと確認できる、裁判になったときにそれを裁判に証拠に提出できるとか、そういうような意味での詳細なログになります。では内部情報漏洩に関してはどうでしょう。データが社内から外に出たら全て暗号化しちゃえばいいんじゃないかと。基本的には社内で使うときは自分たちで使うためのデータですから、これが暗号化されているというのはある意味本末転倒なんですね。社内で使うときには普通に使えて、社外に勝手に出ていったものを暗号化しちゃえばいいんじゃないかと。外に出たら読めませんと。ただそうすると、当然お客さんに渡すデータは困りますので、顧客に提出するデータのみ社外で読めるような制御というのはこれは必要ですと。で、さらに誰がどの顧客にどのデータを提出したかというのは全部記録されているということができれば、これはなかなか有効そうだと思われます。持ち出しデータの表示、当然、それが自由に印刷されたら、それもまた困ってしまいますので、複製印刷っていうのがちゃんと制御ができること、制限をかけておけると。で、こちらの方も当然ながら万が一のために詳細なログっていうのを取れているのが望ましいということになるかと思います。で、こうした標的型攻撃も内部情報漏洩もですね、企業内で使われるオンプレでの動作と、まあ、皆さんも当然 Azure とかも検討していただいていると思うんですが、クラウドでも基本的にはやることは同じです。クラウドはインフラ面での手間は省いてくれますが、OS の管理とかアプリケーションの管理は当然やらなければいけません。で、オンプレはインフラ面での自由度が高い、機器やソフトウェアを選択できる自由度が非常に高い代わりに、それだけの手間をかけるっていう必要は当然ございます。ただどちらも標的型攻撃であろうが内部情報漏洩の対策であろうが、やらなければいけないことはオンプレでもクラウドでも変わりません。で、多くの企業さんはここで Windows をやっぱりお使いになっているかと思うんですが、 Windows であればここに対するアプローチというのを革新することが弊社の製品でできます。標的型攻撃の対策をこれまでのアンチウイルスとかアンチマルウェア製品からの革新をします。先ほどの自社で把握していないプログラムは動かさない、何か仕掛けられようとしたらそれを止める、使用者の意図しないデータ送信を止める、当然ログを取る、これらのすべてを実現することができるのがディフェンスプラットフォームという製品になります。ディフェンスプラットフォームで対応できること、動作可能アプリを定義するホワイトリスト型というアプリケーションになります。詳細なログから、皆さんが使っている端末に一旦インストールしていただいて、詳細なログを取って、そのログから、簡単にホワイトリストを作ることができます。で、当然マイクロソフトオフィスとか、Windows そのものであったりとか、全てのプログラムを全部、いちいちチェックしてるんだとなかなか間に合いませんので、有効な電子署名があるプログラムというのは基本的には動作ができるような少し使い勝手の良い仕様にしてございます。で、プログラムの動作、 Windows API というのを全て監視しておりますので、不正な割り込み処理であったりとか、ネットワークに勝手なデータ送信をするということを全て止めることができます。で、日本語で分かりやすい平易なログ、セキュリティ製品、各そのベンダーさんにですね、ログを渡して解析していただかないと何書いてあるのか、何が起きているのか全く分からないという製品もよくございますが、弊社の製品は日本語で、Windows に詳しくない方、まあそうですね、せいぜい、Windows のパスの概念であったりとか、ネットワークでアクセスする URL とか IP アドレスとか、そういう概念さえ分かっていれば十分読んでいただける平易なログと、さらにそれを、たくさんのデータの中から必要なものを収集してくる高速検索ツールというのを標準装備した、製品になってございます。で、特徴としては Windows の内部動作のみを見ておりますので、パターンファイルを使いません。パターンファイルなしでウイルスが活動したときにその不正な動作を無効化いたします。で、動作を止めるという手段をしますので、すでにウイルスが、入っていようが、もしそれが動作していれば、ディフェンスプラットフォームを入れた時点で、止めることが可能になります。で、スキャンをする必要がございません、というよりはむしろ、スキャンをすることは、不要ということで、そういう機能を持っておりません。実際にプログラムが動作して悪さをしようとしたときにそれを止めることができます。それが、次の、メリットになるんですが、クラウドや仮想環境においても、ディスクの IO 負荷というのをかけません。スキャンはしませんので、例えば、VDI なんかの環境で端末環境を全部クラウドに持っていってらっしゃる会社さんも最近はぼちぼち出てると思いますが、クラウド側でですね、一斉にアンチウイルスのスキャンなんかが始まってしまいますと、事実上端末がほぼ使えないというようになるようなケースがございます。弊社のものはそういった意味ではプログラムの動きを動いた時に止めるということで、事前のスキャンとかディスクスキャンを常に定期的にかけるということが必要はございませんので、そういう意味での、環境に負担をかけないソフトウェアになっております。で、誤検知が基本的にはございません。 Windows API に命令を発行された時にそれを止めますということになりますので、基本不正なアクションが起きない限りは止めませんので、例えばパターンファイルのウイルスの場合、似たようなパターンを持ったプログラムを排除してしまうとかいうことが起きますが、そういったことは弊社のソフトウェアでは起きません。実際にプログラムが動作して不正と思われるアクションがあった場合はデフォルトセーフでもちろんダイアログを出しますので、正規のプログラム、自社で使っていいプログラムがダイアログを出すということはございますが、ホワイトリスト型になりますので、それは一度許可していただければ次からは出てこないということで、そういう意味でのトラブルというのは非常に起きにくいソフトウェアになっております。で、さらに、先ほど日本語で分かりやすいログということで言ったんですが、分かりやすいだけでですね、実際の、いろんなトラブルの調査とかに使えないのでは意味がないんですが、フォレンジック、実際犯罪が起きたときに、証拠としてデータを、集めなければいけないようなケース、こういうのに対応する利用可能なレベルな、ログを取得することができます。で、さらにこれはあくまでも、標準的なプライスということになりますが、サーバーが1台6万円、端末が1台3000円で年間のサブスクリプションのライセンスになっております。なので常に最新版を、ライセンスが有効な限り常に最新版をお使いいただけて、比較的低価格で維持をすることができるという製品になっております。では次に情報漏洩対策を革新ということで、内部情報漏洩対策ですね、先ほど、お話ししたデータが社内から外に出たら全て暗号化してしまえばいいんじゃないかと。で、顧客に提出するデータのみ社外で読めるようにしましょう。で、誰がどの顧客にどのデータを提出したかをちゃんと保存しておきましょう。持ち出しデータの表示、複製、印刷に制限をかけましょうと。当然こちらもログを取りましょうと。これらの全てを実現するのがセキュリティプラットフォームという製品になります。じゃあこの青い方の十字のマークが入ったロゴ、ひょっとしたら見たことあるなと思われる方がいらっしゃるかもしれません。 4,5 年前までですね、結構日経新聞さんとか、あとテレビのスポットのニュース番組ですね、こちらなんかのスポンサードをさせていただいてましたので、ひょっとしたらこのロゴだけは見覚えがあるとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。このセキュリティプラットフォーム、どんなことができるかと申しますと、社内LANから出たら自動で暗号化をします。ネットワーク、皆さん社内のネットワークきっちり定義されていると思うんですが、社内LANから出たら自動で暗号化、これなかなか実はできるようでできるソフトほとんどありません。弊社のもの Windows API、次の項目にもありますが、プログラムの動作、Windows API を全部監視してますので、Windows API を使って、Windows の、ネットワークのドメインから出るアクション、それがコピーであったりとか、 ディスクへのコピーであったりとかネットワークのアップロードであったりとかこういったものを全て監視しておりますので、その監視の範囲から外に出ようとするアクションに対してデータを暗号化してしまうという動作をすることができます。で、当然コピー USB とか CD に焼いたり BD に焼いたりとかメールでの持ち出しウェブでの持ち出し当然、プロトコルには依存しませんので FTP とか SSH でどこかにデータを送り出そうとしたというようなケースも全てブロックができるようになっております。 API を監視することでネットワークのドライバーとかを全部見ることができますので、プロトコルに依存しないというのが一番大きなポイントになります。で、お客さんに出すときにだけですね、リリースフォルダーという特殊なフォルダーを設定していただいて、ここに一旦コピーしたデータだけは外に持ち出せる、平文で持ち出せるというような運用をすることができるようになっております。で、これによってメールの添付であったりとかウェブでのアップロードというのをお客様向けにしていただけます。で、持ち出しデータ、こちらへの表示制御、印刷の制限、こういったものを、データとして追加することができます。で、こちらの方も日本語で分かりやすいごく詳細なログを取ります。例えば、このアクションが行われていたときにどのウィンドウが最前面にあったかということもログを取ることができます。で、当然コピーであったりとか、リネームをしたとか、それをデータとして送り出したという一連の動作を全部取ることができますし、まあそういうご希望があるかどうか多くないかとは思うんですが、ユーザーが入力したキー入力のすべてを記録してログに出すということも可能になっております。で、この特徴ですね、先ほど社内欄から外に出たら自動で暗号化しますと言ったんですが、今度は戻ってきたときには自動で複合します。そのため普段使っているときにはそれを意識する必要がございません。例えば USB メモリにコピーして家に持ち帰ったとしても、それを自宅の PC に挿しても暗号化されているので使うことができません。ただその USB メモリをまた会社に持ってきて挿した時点で普通に会社の端末では平文の情報として扱うことができるようになります。で、さらにノート PC のような一時持ち出しというのにも対応しています。当然業務上、ノート PC を持って営業に出かける方というのはいらっしゃると思いますので、そういった方が一時的にそれを利用できるという状態を作ることも当然できるようになってございます。で、ブラウザー上でのコピー&ペーストとかそういった部分のアクションの制御っていうのもできるようになっています。例えばブラウザーを使ったときに、社内のネットワークにある、指定のサーバーに対しては、社内のそうですね、グループやなんかにはちゃんとコピペが使えるんですが、例えば外のサイトを見に行ったときには実はそこにコピー&ペーストで情報を貼り込むとか、そういったことができないような仕様にすることができます。で、さっき先行してちょっとお話ししちゃったんですが、ユーザーのキー入力のすべてをログに保存することができます。これは、入力した結果ではなくて入力の全ストロークを記録することができますので、どういう手順で入力したか、誤入力をしたやつを一旦消そうとしたとか、そんなようなことも全部取ることができるようになっております。で、裁判の証拠に利用可能なレベルのログと、先ほどはまあフォレンジックという話をしたんですが、実際こちらのセキュリティプラットフォームは実際日本国内の裁判で証拠として一応提出されたことがございます。はい。で、こちらのソフトは多彩なオプションを一応構成可能ということになっていますので、皆様のご要望に合わせて、いろんな制御の仕方を実現することが可能になっております。で、この2つの共通な特徴ということで、何が革新的なのかというのが先ほどのからお話ししてます Windows API の確実な制御と監視ができているというのが一番大きな内容になります。これまでのセキュリティ製品ほとんどですね、このプロトコルこういうアクションに対して対応しましょうとか、アンチウイルスであればこういうウイルスが出てきたんでこういうパターンで対応しましょうというのがあったんですが、弊社のソフトウェアはそういうパターンとかプロトコルの中身に依存するんではなくて Windows の API のアクションを見てそこに発行された命令に対してどういう制御をかけていくべきかということを実現しています。そのために確実な制御監視というのができるようになっております。で、このソフトウェア端末はですね XP から Windows 8.1 アップデート最新のものまで対応してございます。で、サーバーは2003から2012の R2 まで 対応してございます。さらに、自社の技術による品質テストの自動化で QC を実施しております。Windows API の確実な監視制御ができるということの技術を持っているということは、 Windows API に同様に命令を与えることもできます。そのために現在物理 PC で2000台、仮想化して実際には4000台にしているんですが、それらに日本国内でよく使われるソフトウェア、Windows だけではなくてですね、日本国内でよく使われているソフトウェア、さらにはお客様、大手のお客様の実際に使われているソフトウェアというのをインストールして、その上で800万項目のテストというのを18時間で全て回せるというような環境を作っております。これによって例えば、バージョンアップ、機能追加したときにですね、デグレを起こさないとか、複数の、端末環境において正しく動作するというようなことを、確実に確認ができるというようなことをやっております。はい。で、超巨大なインフラ企業で、10年を超える長期の利用実績というのがございます。セキュリティプラットフォーム、もう十数年、実際に製品として市場に流れていまして、ディフェンスプラットフォームは、今2年ほどになりますが、この10年を超えるというのは実は電力業界さんになります。現在、実は日本国内の電力業界さんほぼ全てといっていい、特定の、ある位置、地域を除いてですね、ほぼ日本国内全ての電力業界の本体および関連会社さんに実は導入していただいております。セキュリティプラットフォーム、今弊社およそ900社ほどお取引がございますが、そのほとんどがセキュリティプラットフォームということになります。で、セキュリティプラットフォームを導入していただいている企業さんがいち早くディフェンスプラットフォームを導入していただいて、旧型のアンチウイルスソフトから標的型攻撃を確実に防止できるアンチウイルス、アンチマルウェアとしても使えるディフェンスプラットフォームの方に乗り換えていただいているというようなことになっております。特に電力のようなインフラ企業、24時間止まってしまったらなかなかとんでもないことになってしまうような会社で、長期で利用していただいているという実績は非常に大きいものかなというふうに思ってございます。はい。ということで、実は今日皆様の座席にですね、セキュリティプラットフォームの、カタログを、置かせていただいておりました。で、ディフェンスプラットフォームのカタログがそこに、ないじゃないかと思われるかもしれないんですが、入場時にお受け取りいただいたマイクロソフトさんの紙袋の中にディフェンスプラットフォームのカタログ入ってございますので、2つの、カタログですね、ぜひご覧いただければと思います。で、あと、今お手元の方に、座席にございましたアンケートございます。アンケートもしよろしければご記入いただきまして、帰りにですね、後ろで、提出していただけますと、ディフェンスプラットフォームの T シャツと、引き換えることができますので、ご希望の方はよろしければ T シャツの方もお持ち帰りください。はい。では、どうも最後までお聞きいただきましてありがとうございました。